皆さんご機嫌いかがですか？財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの美智子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村美智子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では美智子先生、今週の俳句をお願いします。
啓蟄の一人ご一人よちよちと。啓蟄の一人ご一人よちよちと。飯田打骨。
親の手を離れて二歩三歩、目を細めて眺める親の眼差しも優しいですね。
そうですね、
はい、さて、いよいよ公立高校の入試が始まりました。
はい、今週は鹿児島県と宮崎県、来週は福岡県と熊本県です。みんな持てる力を存分に発揮して合格してほしいものです。
そうですね。そしてあと1ヶ月もすれば高校生活が始まります。一番期待に胸が膨らむ頃ですね。
そうですね、
はい、高校入学を記念して腕時計を買ってもらった時はとっても嬉しかった思い出がありますね。
時計ですか、はい、嬉しかったでしょうね、ところで現在の中学生は一番あったらいいなと思うのは何でしょう。
それはやっぱりスマートフォンでしょうか。
そうでしょうね、うん、スマホデビューという言葉もあるくらい、中学校卒業時からスマホの保有率が一気に高くなって、高校生のほとんどが保有しています。
でもスマホは緊急時の連絡には欠かせないものですし、現代生活では確かに必要な道具ではありますが、問題点もあるようですね。
そうなんです。ここに宮城県仙台市の中学生2万4000人のアンケート調査で得られたデータをもとに、東北大学加齢医学研究所の川島隆太所長が分析した本があります。
大規模な調査が行われたんですね。それでどんなことが明らかになったんですか。
子どもたちに直接関係あることとしては、スマホの使用時間と学力の関係です。
はあ、やっぱり。
この分析結果によると、勉強時間をちゃんと確保していても、スマホの使用時間が長ければ成績が下がるっていうことが分かりました。
そうなんですか。勉強時間が長ければあとは何をしてもいいというわけではないんですね。
そうですね、数学のテストの例で言うと、はい、1日に2時間以上勉強していてもスマホを4時間以上使う生徒の正答率は 58% なんですが、はい、勉強全くしないでスマホを持っていない生徒の正答率は 63% だったんです。
ちょっと待ってください。1日に2時間勉強した生徒と、はい、全く勉強しない生徒の成績がスマホの使用時間で逆転しているということですか。
そうなんです、
スマホ怖いですね。
そうですよね、特に影響が強いのが通信アプリです。中学生の場合、内閣府の調査でもゲームや動画より利用する割合が多いんです。
通信アプリというのは例えばグループを組んだ友達との連絡網のことですね。
そうですね、通信アプリの使用時間の変化と成績の関係を調べたデータもあるのですが、通信アプリを使っていないグループの成績がアップしているのは当然として、はい、ここ1年で使うのをやめたグループの成績が、
やめたんだから成績はアップしたんですよね。
それがですね、毎日1時間以上使っててやめた場合、
はい、
成績は上がることなくドーンと下がるんです。
やめたのに成績アップしないで下がるんですか。
はい、
便利なスマホですが、その使い方が本当に大切なんですね。ではここで音楽をお届けします。レミオロメンで3月9日。今週はスマホの使用時間と学力の関係について伺っています。さて、具体的な対処法は、
スマホの使用時間が1日あたり1時間以内なら影響が少ないことが 分かります。ですから保護者の皆さんはお子さんと3つの約束をしてください。
3つの約束ですね。
はい。1つ目が1日に1時間以上使わないこと。2つ目が勉強する場所や寝る場所にはスマホを持ち込まないこと。3つ目がスマホを使わないときは親が預かること。そしてこれを必ず守ること。
具体的で分かりやすい約束ですね。
はい。そして今年スバルではご家庭とも協力してこのスマホの約束を推進します。これを通してしっかりと自己管理できる自立した生徒を育てたいと考えています。
それではスバルインフォメーションです。スバルでは各自治体の一斉休業に合わせて一時集団授業を取りやめています。その間の学習についてはスバル LMS ラーニングマネジメントシステムを使って家庭で学習できます。スバル LMS はパソコン、スマートフォン、タブレットを使って授業や解説を視聴できるコンテンツです。 LMS を活用して休みの間もしっかり勉強しましょう。また春のスクーリングは授業実施を予定しています。最新情報はスバルホームページをご覧ください。3月10日火曜日は春のスクーリング早割特典の締め切り日です。最大18,700円が割引になります。スバルの教室にお急ぎください。さてこの番組では美智子先生が受験生の悩みやご家族の教育相談にお答えしています。お便りはお聞きの放送局のホームページからアクセスしてください。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは
また来週。